皆さんおはようございます。本日は私たち夫婦とまた娘霊家族コールモカル家族を皆さんお迎えくださって本当に心から感謝申し上げます。またいつも忠実に皆様がお祈りしてくださり、またサポートも送ってくださって、またコールモカル家族にもサポートを支援してくださって本当に心から感謝申し上げます。私たちさらに神様の御心の時まで主に忠実に仕えていきたいというふうに思っております。また今回は教会の皆さんに感謝を申し上げたくて、コールモカル家族も一緒に来させていただきました。私はもう今、私は今今年もうじき68歳になりますけれども、主の守りのうちに、私も家内も健康が支えられて、主の奉仕をすることが神様によって許されています。本当にこれを感謝したいと思います。ディプテーションを最初に始めて、1988年だと思いますけれども、千里の教会、皆さんの教会に寄せていただいた時には娘は2歳だったんですけれども、その後、1990年にバングラデシュに使わされて、今年の10月で、ちょうど29年になります。本当に神様の一方的な恵み、一方的な憐れみによって私たちのようなものを支えてくださり、また用いてくださっている神様を心から褒めたたえたいというふうに思っております。まあ、私の家族は今娘はこちらにいますけれども、3人の子供がいます。で、私の長男は今アメリカにいますけれども、もうそこには長男のところに3人の息子がいて、一番上は15歳だと思いますが、その下に2人と、今仕事場はニューヨークの方で日系の会社の方で働いております。で、次男は、次男の家族は埼玉県の方の上尾市というところに住んでいますが、次男は日本の JR 東日本の方で仕事してまして、今はインドの方で新幹線を増設するというようなことで、彼は2、3ヶ月おきにインディアの方に単身で赴任しています。今もインドの方に行っていますので、今回私たちも会いたいなと思ったんですけど、会うことできませんですけれども、まあそのように長男、次男、そして3番目が娘ですけれども、娘たち家族は2年前から私たちがいるナトールというところで一緒に宣教の働きをさせていただいています。まあ、私はこのように神様が後継者を少しずつ準備してくださったので、去年からだいぶ責任をこのコールモカル家族に移行することができています。またフィリピ宣教師というドイツ人の方も加わってきていますので、彼にも責任を分担して、病院の方の責任は主にフィリピ宣教師が管理責任を全部やってくれています。またコルモカール、デビッド・コルモカールの方は、教会の牧師として、あとはバイブルスクールの責任者として奉仕してくださっています。また娘のレイは、クリスチャン学校の方の責任で、ホステルの責任、ということで非常に子どもたちの世話で追われているような感じです。まあ、家内はずっとクリスチャン学校、あるいは教会の方のミュージックの担当でいろいろ奉仕させていただいております。皆さんも心からお祈りに心から感謝申し上げたいと思います。続けて忠実に奉仕がすることができますようにお祈りしていただければ感謝です。今日は御言葉から語らせていただきます。私のメッセージのテーマは神の完全な計画、ご計画ということで、お話しさせていただきたいと思います。この 神、その道、この神の完全なご計画という、このことは第二サムエル記の22章の31節に、このような言葉があるんですね。第二サムエルの22章の31節ですが、神その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾。まずここから神その道は完全という、この御言葉からですね、神の完全なご計画ということでお話しさせていただきたいと思います。私は今回小冊子を自分たちの証なんですけども、うちのディスプレイテーブルの方に置かせていただきました。ご希望の方は受け取られて読んでいただければと思います。神その道は完全ということでお話しいたします。テーマはそこですが、私の説教の内容はエペソ書からいたします。エペソ書の1章2章3章から御言葉を選んでお話しいたします。3つのポイントがありますけれども、最初第1のポイントはエペソの1章の4節5節ですが、神の完全なご計画ということで、私たちの誕生前からご計画がある。私たちの誕生前から、生まれる前から神様ご計画を持っておられる、そのことについてお話しいたします。で、2番目は、エペソ書の2章10節ですが、神の完全なご計画、すべてのクリスチャンのために良い働きが用意されている、すべてのクリスチャンのためにということでお話しいたします。3番目は3章の20節なんですが、神の完全なご計画ということで、神の大きな祝福ということで、お話しいたします。1番目ですが、エペソ書の1章の4節5節に、このように書かれております。お読みしたいと思います。エペソ書の1章の4節と5節です。すなわち神は私たちのを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と、御心ままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。私たちがもうこの世に存在する前から、神様は、最初からですね、定めておられた。私たちがもう誕生する前から神様はこの地上で私がどのように生活すれば一番最高の人生を送れるかということを神様はもうご計画しておられるっていうんですね。本当に素晴らしいことだなと思うんですね。まあ私たちは自分の考えでこの世にすれば幸せな素晴らしい人生を送れると思っていろいろ考えるんですけどね。人間はいろいろ考えますけれども、神様は私たちが生まれる前から人生をどのようにしていけば最高の人生、また満たされた人生、また力に満ち、また喜びに満ち、また生き甲斐に満たされた人生を送ることができるか、それはもう神様が最初からご計画を持っておられるというんですね。ですから私たちが自分の考えで、右に行くのが良い、あるいはまっすぐに行くのが良いか、左に行くのが良いか、いろいろ考えます。この世にすればもっと良い、幸せな満たされた人生を送れるんじゃないかと思って私はいろいろ考えますけども、私間違いますね。罪人ですから、この自己中心的なところがあります。ですから、良い人生が送れると思って考えてもやっぱり間違いがあります。しかし神様は完全なお方です。私たち一人一人に、一番良い素晴らしい人生を用意してくださっている、
おられるということがこの4節5節からわかるわけであります。詩編の139編の15と16節を見ていただきたいというふうに思います。詩編の139の15と16節です。まあ、詩編の139編、これダビデの賛歌と書いてありますけれども、13節から16節までは人間の創造のことについて書いてあります。で、そして15節と16節ですね、ここにちょっと目を留めていただきたいんですが、私が密かに作られ地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。あなたのため、私のために作られた日々が、しかもその日も、その一日もないうちに。私はここでもう本当に神様を恐れる。神様は本当にあの計画の素晴らしさ、ご計画の素晴らしさを感じるんですね。それは何かというと、胎児の私を見られ、また母の胎内にいるときに、神様は、あなたの書物すべてが書き記されました。私たち人生のすべてを神様は計画されて、ご自分のノートに書いておられるというんですね。私たちいろいろ考えます。こうした方がいい、ああした方がいい。いろいろ考えますけれども、私たちの最高の人生は、どのようにすれば最高の人生を送ることができるか。どのようにすれば一番素晴らしい人生を送ることができるか。私は人間の考えではなくて、神様ご自身が一人一人の人生をすべてもう書物に書いておられる。まあ本当に素晴らしいなと思ったんですね。それでこの書物に、神様の書物、聖書に従って生きていくときに、私たちもうちっぽけの頭で考え出して、幸せな人生、満たされた人生、そのような考えるよりも、もっと素晴らしい人生が神様の御言葉に従うときに、ね、一番素晴らしい人生が送れるということを、まあ、ここから教えられたわけであります。私は証の本にも書かせていただきましたけれども、小さい頃ですね、この学校で物理とか、ね、科学とか、そのサイエンスの科学の方が大好きでですね、ぜひ私は大人になったらばエンジニアになりたいなというふうに願っていました。まだ未信者の時でした。しかし私は高校2年の時に、まあ、学校の先生からも、ね、どこに進むのかということでアドバイスを受けて、まあ、私も父と相談して、まあ、父もまだ未信者でしたけれども、まあ、私も自分で分からなかったものですから父はアドバイスしてくれました。あなたは医者になった方がいいんじゃないかと、そのために準備しなさいということを父が勧めてくれまして、で私は、両親に従うのは子供として当然だからと思ってですね、父の意見を受け入れて、高校2年生の最後の頃から準備始めました。で神様の、まあ、まだ未信者だったんですけども、まあ、そのようにして、医学部の方に、福島の方ですけども入ることができて、そこで学びを始めていました。私はもう、ね、イエス・キリストを信じる前は心に平安と喜びがなくて、生きる希望、生きる身を目的が分からなくて、いつも悩み苦しみ、この悩んだ顔をしていました。勉強してても あまり心の喜びが感じられませんでした。で私は大学で英語のクラスがありまして、その時に英語のクラス の教師がですね、アメリカ人の宣教師だったんですね。後で分かったんですけども、まあ、その宣教師の方がいつも熱心に英語を 1時間50分ぐらいでしたか、そのクラスで教えてくださっていました。いろいろクラスの人たちはいろいろ悪口を言ったりなんか言ってる人もいたんですけどもね、私はその先生からが、そのクリスチャンの宣教師の先生がね、本当に他の大学の プロフェッサーとかアシスタントプロフェッサーとか助教授とかね、そういうことちょっと違うところを感じたんですね。それは何かっていうと、あのクラスにもう時間取りに来てですね、もう1日も1分もあのすっぽかさないで、きちっと、もう9時頃からですか、始まったの、始めと終わりきちっとやっておられたんですね。まあ、なんか違った先生だなという感じてたんですけど、ある時その先生が私を教会に誘ってくださいました。一度教会に来てみませんかということで、特別集会の案内をね、いただいてきました。私は神様はいない、神様信じたくない、もう宗教は関係ない、私はサイエンスが科学が好きだから、それだけやっていきたいかったんですけどね。しかし神様は私のここに働かれて、聖書を学びたいなという思いが出てきました。で、私は一人で、1973年になりますけど11月に、教会に行きました。教会の夜の夕拝に行きました。で、メッセージは全然わからなかったんですけども、牧師先生が私のところに来てくださっていろいろカウンセリングしてくださいました。で、私はそのカウンセリングの中で一つ気づいたことがありました。私は聖書の御言葉を示されたときに自分が罪人だということが分かりました。それは何かというと、もうマルコの福音書から読んでくださったところなんですけれども、内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。まあ、この御言葉を聞いたとき、本当に私は自分の心が汚れている、悪い考えばっかりしている、私はどうしようもない罪人だということだけ気づいて教会から帰ってきました。で、牧師先生が勧めてくださいましたので、それから毎週、教会に行くようになりました。で、自分でも聖書を読み始めました。わからないことたくさんありました。しかし日曜日の礼拝だけは欠かさず行くようになりました。で、私2ヶ月後に、御言葉から示されまして、マタイの11章の28節にある御言葉ですけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますという御言葉が心に響いてきました。主イエス様が、すべて疲れたもの、重荷を持っている人は私のところに、イエスキリストのところに来なさいというふうに私は心に呼びかけられている、その呼びかけを聞いて、私は本当に疲れていた、本当に希望がなくて、生きる希望がなくて苦しんで、もうこの世から去りたいなと思っていたものに語りかけてくださって、私はその時に、1974年の1月でしたけれども、主イエスキリストを自分の救い主として信じることができました。その時から私は聖書を熱心にまた読み始めて、聖書を読むうちに、私は主イエス様を信じてから本当に生きる希望、また生きる望み、また力、喜び、それが与えられまして、私の人生は1974年の1月から全く変えられ、新しく作り変えられた人生を送ることができるようになりました。私は今まで、自分の人生は自分で考えて、サイエンスの方だけで、もう宗教関係ない、そういう考えていて、自分で何かやれば満たされた、この希望に満ちた人生を送れると思っていたんですけども、それは間違いだと。私はこの主イエス様を信じて、主イエス様が計画しておられるその計画を受け入れて歩んでいこうというふうに決心いたしました。私は主イエス様を信じて、人生が全く変えられ、目的も変えられて、新しい人生を歩むことができるようになりました。私はエンジニアになろうと思っていたんですけども、父の勧めで医者になる決心した。しかしなぜ医者になるのか分からなかったんですね。自分の希望の道に進めなかったので、なんか残念な気持ちがあったんですけれども、聖書を読んで 私はあの時神様から教えられました。イエス様はすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。マタイの9章35節の御言葉から、イエス様ご自身この地上におられたときに医療伝道された。御言葉を述べ伝えられました。また、各地で病気の人を癒されました。神様は私を未信者の時から、将来医療の働きを通して伝道するように導いておられたんだということが私クリスチャンになって初めて分かりました。で、私は神様導いてくださるならば、どこか医療伝道やってるところに行って働きたいなというふうに願っていました。主は、今導いてくださいました。私一時救われたばかりの頃は、素晴らしい救いのことを述べ伝えたいなと思って牧師になりたいなと思ったんですね。牧師のもう医学部の勉強やめて牧師になろうと考えていたんですけど、神様それを閉ざされて、イエス様ご自身、人々を癒しながら各地で御言葉を述べ伝えていったということを、このマタイの9章の35節から教えられました。私は主の導きで医療伝道をすべきだということを分かりました、まあ、私に対する神様のご計画だったということを分かりました。で、まあ、そのようにやらさせていただきました。私は自分の考えはちっぽくで本当にいつも欠点間違いがありますけども、神様の導きは完全だ、神様の導き、神様のご計画は完全だと。で、私は、日本で医者の働きをするようには神様導かれませんでした、ですから宣教師として働いていますから、私はもう、このナトロの病院からは給料はいただいていませんけども、もう教会のサポートだけで、私も課題も今までやってきました。信仰によって歩む道を神様教えてくださいました。経済的にはね、他のドクターと比べてはもう、一番貧しい医者じゃないかと思ってますけども、主は私はね、霊的に、日本にいたので味わうことできなかったような霊的な素晴らしい祝福を神様からいただいています。霊的な満たしをいただいています。霊的な喜び平安を家内も私もいただいています。神様の導き、神様のご計画に従う素晴らしさを体験させていただいております。2番目のポイントに移りますけれども、エペソの2章10節であります。エペソの2章10節であります。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。良い行いをあらかじめ備えてくださったのです。あります。神様は、私たちが生まれる前から、すべての人生の計画をこの神様の書物に書き記されている。あらかじめ定めておられた。また、この地上において何をして神様に仕えるか。神様はその一人一人のクリスチャンのこの地上における働き、仕事、あるいはフルタイムの選挙の働き、すべて神様は良い働きをもあらかじめ、私たち考える前からあらかじめ備えてくださっている。神様は完全なお方であられ、私たち人生に対しても良い行い、神様のためにどのようにして使えていったら良いか、その奉仕の場、仕事、それを全部定めておられる。私たちがその神様のご計画に 従って働いていくときに、そこに神様はこの霊的な満足、霊的な喜び、霊的な満たしを与えてくださる。またそして神様が用意しておられるこの良い行いに従って歩んでいくときに、神様は私たちを最善のゴールに、目的地に連れて行ってくださるということなんですね。私たちは自分の考えでいろいろああすればよい、こうすればよい、いろいろ考えて、目標に、ゴールに到達しようとして頑張りますけれども、自分の考えでやっていくときにいろいろ間違いがあったり失敗があったり、いろいろ挫折してしまったり、ゴールに到達できないことが多々ありますけれども、神様は良い行いを備えてくださった。あらかじめ、備えてくださった。私たちがどの道を歩めば良いか、どの道を歩めば一番ゴールに達することができるか、それを神様は定めてくださっている、定めてくださっておられると言うんですね。パウロは、第二テモテの4章の7節で、このように述べています。第二テモテの4章の7節ですが、パウロはこのように言っています。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。彼はこの地上で、彼は最初はパリサイ人としてクリスチャンたちを迫害するものでしたけれども、ある時救われました。そして彼は、彼の人生の目標、良い働きを与えられました。あなたは異邦人に御言葉まで福音を述べ伝えるものとして私を選びましたと神様、イエス様はおっしゃいましたけれども、その道を歩みました。彼の道は容易な道ではなかったと思いますね。第二コリントの11章を見ますと、さまざまな迫害、危険、あるいは死ぬほどの危ない状態にも落ち込みました。ぶつかりました。牢屋に入れられました。食べ物も十分なく、あるいは寒さに凍えたこともありましたと書いてあります。また船の遭難、難破しそうになって、もうダメじゃないかと思うような時にもありました。しかし神様は完全なお方であられます。彼は死を直前にして、彼はここで述べています。勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、私はもう天に召されます。この地上でやるべきことを神様のご計画に従ってやってきました。私はゴールに近づいていますと彼は証ししているんですね。私たちは主の完全なご計画、主が私たち一人一人に用意しておられる良い働き、行いにを受け入れて、それに従っていくときに、私たちをゴールに神様ご自身が導いてくださるのではないでしょうか。主は私たちをも万福の弟子の宣教師として導いてくださいました。今まで 来月の10月23日でちょうど29年になりますけれども、私たち神様に感謝しています。毎年ビザの更新があって、毎年祈りながら進んでいきます。今年もセキュリティクリアンス、ビザが認められるように、神様もう29年間になりますけど、毎年その道を開いてくださって、ビザが切れてもなかなか許可出ないんですけどね、そのまま滞在しています。である時は1ヶ月や2ヶ月、ある時は半年ビザが出るの遅れた時もありましたけども、神様道を開いてくださいました。御心であれば神様は困難の中にも道を開いてくださいます。また今度30年目になりますけども、来年の5月頃まではバングラデシュ政府から許可をいただいています。神様はそのようにしてくださって、私たちをここまで導いてくださった、 主の力、主の皆を心から崇めたいというふうに思っています。良い働きをあらかじめ備えてくださったということで あるんですけれども、第二テモテの2章をちょっと見ていただきたいと思います。第二テモテの2章の3節にこのような御言葉があります。キリストイエスの立派な兵士として、これは立派な兵士としてとあります。で、それから、第二テモテの2章の15節ですが、ここにはあなたは熟練したもの、すなわち真理の言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として書いたんですね。恥じることのない働き人。それからもう一つは21節なんですけども、第二テモテの2章の21節ですが、ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。あらゆる良い技に間に合うものとなります。また立派な兵士として、あるいは恥じることの働き人、あるいはあらゆる良い技に間に合うものとなる。神様は良い働きを私たちに用意しておられます。しかし私がもし怠けて、私は宣教師だから御言葉の述べ伝える意思の働きはいい加減でいい、まあ、そのような愚かな考えを持っていたならば、神様は私をも家内をも用いなかったというふうに思います。私家内は音楽の専門です。ナトールにおいてどのようにして医療伝道の本音働くか分からなかったんですけども、神様は私の家内もの音楽の賜物を用いて教会の音楽の指導をする奉仕を与えてくださって、今は特に小さな子どもたちに音楽の指導をしています。日本のようにね、音楽教育が公立学校であるわけではありません。誰もミュージック楽譜を読むことはできない、そのような環境ですけども、まあ、その中でも、私の家内の賜物を用いて、くださって、まだこの教会の働き、学校の働きの方で奉仕させていただいています。立派な兵士として、恥じることない働き人、すべての あらゆる良い技に間に合うものとなるために、私たちが与えられた仕事、職業、あるいは仕事、あるいは選挙の働き、これを本当にいい加減に考えていてはならないと思うんですね。怠けて、自分の専門の働きを怠けていい加減にやっているならば、神様は落ちないと思います。恥じることない働き人、あるいは立派な兵士として主の働きに加わらなければならないというふうに思うんですね。主はあらゆる良い技に間に合うものとなるために、神様はいろいろ用意してくださっています。私たちが時間を無駄にして、人生を無駄にして、やるべきことをやらないで自分の堕落した生活のために時間を無駄にしているならば、神様はそういうような働きを用いられないと思います。主は良い働きに私たちを備えてください、私たちのために備えてくださいました。立派な兵士として、主の兵士として整えられることを主は望んでおられます。恥じることない働き人になることを主は望んでおられます。あらゆる良い技に間に合うものになることを主は望んでおられるのではないでしょうか。まあ、自分自身も本当に、また残る生涯を本当に主のためにそのようにして、自分をも備えていきたいというふうに思っております。3番目ですが、エペソの、3章の20節の御言葉です。3章の20節ですが、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方にとあるんです。神様の働きは私たちの考え以上の ことです。神の完全なご計画、神の大きな祝福が伴います。私たちの願うこと、考えを全てを超えて神様を豊かに施すことのできるお方であられます。まあ、今あの衣から家族が今一緒に来ることができて本当に神様に感謝しています。私は衣から家族夫婦が宣教師に召されてバングラデシュに戻ってきますと聞きましたときに、ね、私は本当に私も家内もすごく喜びました。主が心に働いてくださって宣教の方に導いてくださった。神様はこれほど大きな祝福はないと思って本当に主に感謝し、本当に、実際に来るまで祈りつつ待っていました。2年前に、2017年の9月に、ナトルの方に導かれてきましたけれども、今一緒に働く恵みに預かっています。主は私も考えてもいませんでした、ね、自分の娘たちがこの、ね、娘がこっち一緒に来て選挙の働きに加わって、このバングラデシュのようなところで働くことができる、考えてもいませんでしたけれども、神様はそのようにしてくださいました。私は医療宣教師として、まだ私は病院の働きが大好きで、どっちかというとこのもう医療の方に頭がねずっと行ってしまいがちなんですけども、まあ、その中でも神様は御言葉を述べ伝えるこの働き、私たちはムスリム、イスラム教徒の国に住んでいますので、宣教師がなかなかね一線に出ていろいろところに行って伝道するのがなんか難しい面もあります。毎年のビザの更新とかに引っかかってくるので、ね、私たちの大きな目標は現地のクリスチャンたちを訓練して、そして彼らをこの未信者の方、ね、ムスリムの人あるいはヒンズの人のところに使わせて、そのようにして伝道してきましたけれども、私たちの第一の目的は目標にクリスチャンとして成長してきた人たちを訓練することを目標にしてきました。主は私たちの思うところ、また考えを超えて豊かに祝福してくださって、この訓練された人々が今村の方に積極的に出かけていって伝道してくれています。救われてバプテスマを受ける人が村々で起こされてきています。ある兄弟はですねすごく熱心なんですね。もう休日返上、もう一日も休み取らないで、伝道してきている。まあ、向こうでは金曜日がイスラムの国なので、国の最週の休みは金曜日と土曜日なんですね、バングラデシュは。で日曜日は普通オフィスもやってるんですけどもね、私の礼拝はしかし日曜日持ってますけども、病院は金曜日と日曜日休みなんですけども、まあ、その休みの日もこの一人兄弟はね熱心に村に行く、家族もあるんですけどね、村に伝道に行く。雨の日もこれ今はすごい暑いんですけどね、バイクで出かけていきます。彼は事故に遭いました。彼この前明かしてくれまして9回事故に遭った。転んだ時もあるし、バイクとぶつかった時もあるし、そのような困難の中で、足もなんか膝が少し怪我してて、今全部曲がらなくなっちゃってなってしまったんですけども、それでも伝道してたくさんの人々を導いてきて、ある村ではねもう今伝道しているところで80何人かの方が信じてバプテスを受けた人が起こされている村があるんですね。その兄弟はもうまたいろんな村から誘われて、そういうところに新しいところに伝道しています。また私たちはそれ彼を助けて励ましています。私たちの願うところ、思うところを超えてはるかに豊かに神様は祝福してくださるお方であられます。私たちが神様の完全なご計画に従うときに、主は私たちような愚かな弱き、小さきものをも用いて、主は大きな御業をなさってくださいます。主は皆様にもお一人お一人に素晴らしいご計画を持っておられます。それを受け入れて従っていくときに、 私たちのちっぽくな頭で考えるのと違って、大きな祝福を神様は皆様の人生にも用意しておられることは間違いないです。今日はこの神の完全なご計画ということで、エペソスの1章の4節5節から、私たちの誕生前からご計画がある。で、2番目には神様の完全なご計画ということで、すべてのクリスチャンのために、この良い働き用意されている。3番目にはエペソの3章2節20節から、神様の完全なご計画には大きな祝福が伴っているということをお話しさせていただきました。お祈りいたします。どうぞ主イエス様、本当に感謝します。素晴らしいあなた様の御言葉、素晴らしいあなた様のご計画を心から感謝申し上げます。小さく愚かなものも罪人も神様は祝福し変えてくださり、また主ご自身の尊き、このご奉仕に加えてくださって、本当に心から感謝いたします。出席されているお一人お一人の心にも神様働いてくださって、この素晴らしい主イエス様を受け入れ、また主イエス様のご計画御心を本当に受け入れて、クリスチャン生活を歩まれますように心からお願いいたします。主イエス様の御名によって祈ります。アメン。
素晴らしい力強いメッセージ、心より感謝いたします。聖書の中にあります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだった。神様が一人一人に素晴らしい計画を持ってくださっていることを感謝します。そのご計画に従ったとき、私たちは一番満たされた素晴らしい人生を送れることを改めて教えていただきました。感謝します。今から招きをしたいと思います。神様が導かれていたら応答しましょう。神様が来なさいと言われたら来ましょう。神様の前に以前から示されていることがあれば決心しましょう。救われること、バプテスマのこと、伝道献身すること、何でも主が呼ばれていたら応答しようじゃありませんか。お立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいと思います。この歌を歌いながら、神様が何でも導かれていたら応答しましょう。一節、なし様へ長胸を